こんにちは、スヌープのみきこです。スヌープみきこのしゃべりまくりスティ第279回、いつも聞いてくださっている皆様どうもありがとうございます。はじめましての皆様、はじめまして、スヌープのみきこと言います。スヌープというのは関東を中心に活動している2人組で、楽曲制作をしたり音源配信をしたりライブ活動をしたり CD の販売をしたりしております。そんなスヌープのボーカルは私ミキコが毎週土曜日あたりに20分弱の配信をさせていただいております。スヌープミキコのしゃべりまくりスティというポッドキャストでございます。ようこそいらっしゃっていただきまして、またこれからも聴いていただいて、スヌープの楽曲に触れるきっかけになれたらいいななんて思って、今日も最後まで喋っていきたいと思います。テンションがおかしいですけれども、本日は9月の16土曜日になったところ、ほんまはこれまた先週とか先々週とか最近に多い感じの金曜日に撮って、土曜日に配信っていう感じにしようと思って金曜日から準備はしてたんです。じゃあもう日をまたいでしまいまして、土曜日になったところ AM1 時です。1時27分19、20、21といったところでございます。日が変わってすぐなんでまだ金曜日の夜の気分なんですけれども、どこを見ても土曜日になっているので表示がもう土曜日です。ということで今日中に編集して配信という久しぶりの取って出し状態になるかと思いますので、と思いますって言いたいとこやねんけど、さっきからあれやねんな、また ADSL の調子がバリバリ悪くて、でも前よりは全然マシやねんけど、まあ繋がってる時間が長いっていう。ただ切れるとこのしゃべり間のファイルはご存知の通りいつやっけ、もう ADSL 事件があるたびに言ってますけれども、1本10メガ前後やな、 9.9 メガやったり 10.1 メガやったりみたいなところなので、それがまあ何やろうな、多分基地局となるところからそこそこの距離があるということなんでしょうか。結構な時間がかかってサクッとアップができないんです。ということでですね、時間がかかるということはその間ずっと ADSL がつながっていていただかないと困るんです。なのでスムーズにアップできるのかどうなのか勝負どころだと思いますが、土曜日中になんとかアップできるようにとは思っております。ほんまパソコンの前から動けんくなるからな、切ったりつけたりなんやりしながら、なんとか今日中に土曜日中に配信したいと思います。9月の2011年、あれ2011年でやってるっけ、9月の16が金曜日から17日の土曜日になったんかな。ということで今日も元気に最後まで喋っていきたいと思います。横浜は突然何時ぐらいやっけ、私全然天気予報知らんかったからびっくりしてんけど、ザーッと雨が降り出しまして、降ると思えへんかってびっくりしてんけど、雨と思って、なのでありがたいことに急に涼しくなりまして、最近ずっとピーカンっていうか、ものすごい湿気で残暑でほんま暑いてやってられへんわっていうぐらい、あの嫌な暑さが続いてたんやけれども、ざっと雨が降ってくれたので今は止んでるみたいけど、降ってくれたのでだいぶ涼しくなっていい感じの夜になってまいりました。この調子で元気に最後までいきたいと思います。なんかテンションおかしいですけれども、最後までお付き合いください。スムーブミキコのしゃべりまくりスティ第279回、始まり。1曲目にお届けしましたのは我らがスヌープの涙川という楽曲でございました。ということでですね、9月の17日もう17ちょ待って16 17やな17日の土曜日、 夜の1時半を回りまして、日が変わって土曜日になりまして、私そろそろ眠たくなってまいりまして、これは寝てから明日起きて、明日っていうか土曜日やねんけど、寝て起きてやった方がいいのかどうなのかと思いながら、一回喋り始めてみようと思って喋り始めてみました。もう喋り始めてみようと思ってガレ版を立ち上げてから10時間ぐらい経ってるんじゃないでしょうか。もたもたするにも程がある。ほんまにこれをなんと言うて、もたもたする以外に表現方法がないねんけど、イラチの人がおったらほんまもう何やろ、もうイライラするやろね。その名前の通りイラチというのは関西弁だと思うんですけれども、イラチやんなーって人のこと言ったり、俺イラチやからなーって自分のことを言ったりする形容詞なのですけれども、せっかちさんっていうことでしょうな。でもイラチって私言葉好きやねんな。あと生きってるとか、いちびってるとか、これも多分関西弁やと思うんですけれども、そういうのもすごく好きな言葉です。ということで皆さんどこで聞いてくださっているんでしょうか。リスナー分布図募集中というのを未だに続けておりますので、よろしければどこで聞いてるよとか、どんな時に聞いてるよっていうのを私に教えていただけると、私が単純に嬉しいという、でこんな時に聞いてくれてんねんてっていうので、私がまたこうやってみんなに喋れるっていうね。よかったらメールとかブログのコメントとかツイッターとかいろいろいただけたらなと思います。ということで、さてさて皆さんどんな9月をお過ごしでしょうか。私はブログにもちょいちょい書いてますけれども、今月はライブを2本見せていただきに行ってまいりまして、去年の末でしたかな、スヌープのミキコのしゃべりまクリスティ初のゲスト出演ということで出ていただきましたアンスキャンダル兄さんのライブに誘っていただきまして、伊勢参じてまいりました。伊勢参じてまいりましたってやってるのか、渋谷のオーウエスト、オンエアウエストのところですね。昔オンエアウエストの方がなんかキュンとくんねんな。でも多分あれやろな、関西でバンドしててオンエアウエストとかに出れたらいいなとかいうのちょっと夢見てたりする、関東でのライブハウスで知ってる名前、下北沢屋根裏とか有名やったりする、高円寺2番モルトとか有名っていうか、なんやろうな、あのクラブクアトロみたいにこう全国的に有名とかじゃなくって、ライブに出ているライブバンドとして、出たいっていうライブハウスがいくつかありまして、当時でもそうやな、関西時代に私は2つバンドをやっていた時期とかもあって、ギャルバンをやっていた、あのジェッツと一緒にやってた全身バンドと別にギャルバンでギター弾いたりもしてたので、そっちでいろんなところにツアー回らせてもらったりもしてたんで、また全く毛色の違うバンドやったんで、アングラって言ったらまたなんかしょうもない言い方やけれども、土俵が違うので、出るライブハウスももちろん違って、ツアー同じツアー日程で来たとしても全くライブハウスが被ることがないであろうというぐらい違うところに出ていたので、高円寺の2番ボルトに出た時も、あここか、下北屋の裏ってここかとか、なんかそういうのがあって、でウエストは上京してからやったかな、スヌープっていう名前をつけてすぐぐらいちゃうかったかな、ウエストに出まして、ライブで出させていただきまして、呼んでいただきまして、うおーと思って、ここかオンエアウエストはという感じで、私はひどく興奮したことを覚えております。そのオンエアウエストに、オーウエストにアンスキャンダル兄さんたちがライブをしはるということで行ってまいりまして、本体が抜けて4人になってからのアンスキャンダル兄さんたちのライブは私は特に好きなので、すごく広いライブ会場であったにもかかわらず、ワクワクドキドキと楽しませていただきまして、ライブの後も楽屋に押しかけまして、缶ビールを一緒になってワーワー飲んで、でもみんな帰ろかって言ってんのに、もう一杯だけ飲みに行くっていうところに私もついていきまして、結局終電までうまい焼き鳥を魚にビールを、瓶ビールを飲ませていただきまして、楽しい一夜を過ごさせていただきまして、やっぱりウエストもあった出たいなって思う一つやねんな、すごく。で、普通に羨ましかったです。 あのライトを浴びている地域っていうか、板の上、こっから、こことそことの差はでかいぞと思いながら、こう高い板の上で演奏してはるミーアナを下から見上げておりました。で、昨 あれ昨日やったっけ、じゃあ昨日か、昨日、昨日だから土曜日になってもうたから、金曜日じゃなくて木曜日の夜やったと思うねんけど、ブログにも書きましたが、今度はその年末の去年の末の私が歌わせていただくことがありました、イベント、アンスキャンダル兄さんたち主催のイベントに一緒に出ておられまして、こちらも仲良くしていただいております、ウィウィマーフィ兄さんのライブが、今度は下北沢でありまして誘っていただきましたので、私まだ伊勢長谷さんじまして、もう何言ってんのか分からなくなってきたけど、下北はほんまな位置関係が未だに分からへんねんな、この道を降りてったら王将があるっていうことは分かったぞとか、なんていうの、駅から降りてまっすぐの道、目の前の道をまっすぐ進んだら、私が行きたいライブハウスに着きますっていうのが一つ覚えたとするやん、でその、駅降りてまっすぐ行かんと、駅降りてすぐ左に行ったらまた違うライブハウスに着きますっていうのがあるとするやん、駅降りてまっすぐの道を進んでいった A ライブハウスと、駅降りてそこから直角の例えば左側に進んでまっすぐ進んでいった道にある B ライブハウスは、駅からこうどんどん離れていくこう三角で、視点が一緒やけど三角みたいに角角みたいに90度にビヨーンとこう離れていくと思ってんのに、 A ライブハウスからちょっと斜めの道みたいなのを入ってちょっと行ったらB ライブハウスに突き当たるみたいな、あれなんでこの道ここにあんのみたいな感じになって、いつも迷ってしまうので、ほんま一回 Google マップで見てみなあかんな、行きたいところの周辺、このライブハウスの周りには何々があるとか、クラブ Q のところはファーストキッチンのビルで、で銀だこがあって、で251っていうライブハウスのところは王将のすぐ近くで、王将に行く前にはミスドがある、でそれを元をたどっていけば駅降りたところのマクドがあるから、それをこっちに行くんかこっちに行くんか、もしくはそのマクドと反対側の道をこうまっすぐ行くと、今度はビレバンがある方に確か出るんやけれども、それは一回こう引き返すということで、下北のあるあの電線は何や、京王線、井の頭線、どっちや、の高架をくぐっているのでだいぶ離れていっているつもりやねんけれども、次は高架をくぐることなく違う道から進んでいったら行けるライブハウスが近いとか、あれみたいななんて、ものすごい、もうほんま未だにわからんのです。なので一回迷うと同じところをぐるぐる回ってしまったりするので、気に入った店とかを見つけてもたどり着けるのかどうなのかっていうのはすごくすごくわからない迷宮のような街です、私にとってね。でその下北沢クラブ Q というところにウィウィマーフィー兄さんたちのライブを見に行かせていただきまして、こっちはスリーマンでライブをするっていうことで演奏時間も長いということなんで楽しみに行ってまいりまして、で3バンド中の大鳥がウィウィマーフィー兄さんだったんですが、その前の2バンド目が矢沢陽子さん、矢沢永吉さんのまな娘さんでやらせられます陽子さんで、でファンの皆さんもあれは陽子さんのタオルなんかな、なんか陽子さんも出てきはった時にタオルをかざして出てきはって、ファンの皆さんもわーっとタオルを差し出してこう突き上げるみたいな感じでドーンってタオルを出してはって、その辺はなんていうの、おもろがってやるっていうのはいいなと思って、すごくニコニコしながら見てました。はい、楽しいイベントだったので、ボーカルの京都で名を馳せておられました、デフとか言ったら怒られるから、京都でっていうか全国的やったんかな、コールタールというめちゃくちゃかっこいいバンドのボーカルをやっておられました長富龍介さん、長富くんの MC がたびたび滑るということで、またそれを滑るのをおもろがって聞いてるんですけれども、昨日は違う、一昨日かはなんか調子が良かったようで、だいぶ面白かったです。なんかライブの感じは、最初に出てきたところから途中で小津兄のこの喋りまでもちょいちょい出たり、ブログにもちょいちょい出たりしてますが、関西時代からの長いバンド仲間のお付き合いをさせていただいております、小津兄のギターがプツッと出へんくなったりして、またそれが ソロやったかな、なんかギターにバーって注目するところで出へんくなって、もう心配でそわそわして、私バッて一応ステージの近くまで駆け寄ってんけど、元気出たとかシールド抜けたとかやったらわかるけど、目の前にエフェクターがあってもそんなん嫌われへんやん、これ色たら大変やん、ギタリストさんのセッティングしてはるもんとかって、だからうわ何にもできへんと思って何もせへん、まあまあ無事に開通はしたんですけど、なんかそんなことがあって、そんなハプニングがあって、なんか元通りのいつも通りの最初が悪かったっていうわけじゃなくて、なんか違う雰囲気のウィウィマーフィー兄さんの始まりな感じがしててんけれども、こうぐーっと持ち時間も長かったし、いっぱい曲も聴けたしっていうので、なんかこうぐーってテンションが上がっていっていい感じのライブになったんではなかろうかと思います。すごくいい時間を過ごさせていただきまして、お支えいただきましてありがとうございました。でまたそのまま Q に座って打ち上げに参加させていただいて、でまた瓶ビールを飲んで電車乗って帰ってきたという次第でございます。ライブに行くとさすがにあれですね、したくなる、とてもライブをしたくなるというのは、アンスキャンダルボーカリストであらせられます鈴木孝明兄さんと意見はバキッと合致するところなんですが、人のライブを見てたらすぐライブしたくなると、でなんか無性に悔しくなったりすると、勝ち負けじゃないのになんか勝手に悔しくなったりするとか卑屈になったりするとかそんな話をしたことがあるんやけれども、そうやねんな。でも両方ともとても私はすごくそれはある方やと思います。もともと人のことを妬んでしまう人なのであかんとかやなと思うんやけど、ただいいことに今回スースーと両方とも行かせていただいてありがたかったんやけれども、両方ともコズニーがギターを弾いてはるバンドやっていうのもあるし、その去年の末のイベントで一緒に演奏させていただいたっていうところもあるし、私がその両ボーカリストをに挟まれて私がマイク持って歌うみたいな経験もさせていただいたこともあって、すごくアホみたいに面白くて、すごく好きな兄さんたちなんで可愛がってもらって、私もすごく喜んでいる次第なんですが、両方とも男4人バンドなので、例えばこれがどっちか1個でも女ボーカルっていうバンドがあったら、勝手に妬みや卑屈やっていうところのチャンネルがパチッと入るのが私は分かるので、多分どっちかその女ボーカルやったとしたらそのライブは見に行かないと思います。いくら仲良くしてもうてでもよう行かへんやろなーって思うねんけども、まあそれは運が良くというかありがたいことにというか、両方とも男性バンドなので楽しいっていうのが前面に来て、かっこええなって思うのが前面に来て、お客さんとして素直に楽しめて、でわわ遊んでもらえて楽しくていい時間を過ごさせていただいたなと思います。ほんまにバンド仲間とかこのつながりとかいうのが、スヌープはすごく狭くて、で下手くそ で特に求めてもいなくてみたいなところがあったので、うちはうちはで、なんやったらもうジェッツと2人で入りから帰る時まで楽屋でもずっと2人でおって、まあ喋らんと2人とも漫画読んだりゲームしたり、なんか私は髪の毛やったり化粧したりとかしてたりやねんけれども、コンビニいたりとかすんねんけど、誰かとどっか行くとか飯食うてくるとかそういう付き合いとかっていうのがそうほんまにないので、未だにそのそれこそ関西時代にそういうわーっと遊んでバンド仲間と一緒にイベント打ってとかいうのをやっていた頃の人たちと、こっちに来てまでもその人たちとつるんでるっていう、その一人がコズニーであって、でそっからアンスキャンダル、そっからウィリー・マーフィーってなって、でみんな兄さんが遊んでくれてっていうことなので、ほんまに視野が狭いというかなんというかなんですけれども、ありがたいことに構ってくれるので仲良くしてくれるので、これからもライブには行きたいなと思っております。ということで、何を喋ろうかと思っていたのはいつの話でしょう、もうこんな時間になりまして、アンスキャ兄さんとウィウィ兄さんの話で終わってしまいましたけれども、9月はほんまにこの日本のライブを見れたっていうのはすごい良かったなと思います。もう折り返し地点を過ぎた17日になりましたけれども、後半もまたなんか楽しいことや、あこんな一日が過ごせて良かったなっていう日が作れるようにっていうか作っていくようにしたいと思いますので、皆さんもそんな日が一日でも多くあるような日々を過ごしていただけたらなと思います。ということで、すいませんでした。最後まで聞いてくださってありがとうございます。なんで今謝ったの私。ごめん、また来週も聞いていただけたら嬉しいです。スヌープのみきこでした。じゃあね。